今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の14章です。第一歴代史14章、はじめに一節をお読みいたします。一節と二節。ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、ダビデの王宮を建てるために杉材、石工、大工を送った。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために彼の王権がいよいよ盛んにされているのを知った。アーメン。それではお祈りをいたします。我らの主、王の王であり勝利の主イエス様、あなたを褒めたたえます。今我らを固く立ててくださいますように、御言葉を前に主を勝利の主として私たちもあなたを仰ぎます。どうか我らに今日必要な御言葉を与えてくださり、そして適応も我らの手に与え、また世の富も我らの手に与えてくださいますように、これからのすべてをただあなたの御胸に従って聞き、御霊が諸教会に語れという告げられる言葉をしよう。それを聞いて、それを聞いたならば守り行う私たちでありますように、どうかこれからを助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回の箇所においては、ダビデが、ね、神様を愛する心がそれが、ね、高まって、でそれで神の箱をそれが、サウルの時代ずっとないがしろにされたまま放置されたままだったので、それを、ね、エルサレムに持ってきたいという願いが起こされて、まあ、その神様を愛する志は良かったんですけども、しかし、ね、彼は御言葉を知らなかったように、御言葉に聞かずに、主に伺わずにホイホイとしてしまったゆえの失敗が、その事件が、ね、この、ね、ペレツウザの事件として描かれておりました。しかし、神様がこのダビデを愛しておられ、このダビデを通してイスラエルの王国を、ね、しっかりと立てようとする志にはそれは変わりないということを神様はこの、ね、今日の箇所で教えられます。どのようにして教えられたかというと、ツロの王ヒラムの方が、ね、ダビデの側に使いを送って、でこのダビデの王宮を建てるために杉材や、ね、それのために必要な石工や大工を送るということを、ね、してくれた。こちら側からではなく、ね、こちら側が何か、その壮麗な建設をしよう、ということではなく、あちら側が、ね、そのことを、送ってくれた。でそれでこのことを通してこの2節にある通り、ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために彼の王権がいよいよ盛んにされているのを、ね、ダビデは知りました。で確かに神様がこのダビデを通してイスラエルの王権を固く立てようって、その志がこのことを通してダビデは、ね、ますます知りました。その以前は自信がなかったでしょうね。果たして自分が、王権を立てることはできるだろうか。サウルは失敗した結果あんなにも惨めな最後を、ね、してしまった。王になるということ、神の国の王になるということ、これは確かに素晴らしいことではあるんですけど、しかし同時に恐れ多いことなんです。一歩間違えればサウルのような本当に惨めな、むごたらしい死に方をし、ね、する。で、それでダビデは、ね、本当に慎重になりました。結果、神様のこのダビデが王になるということは、OK の、ね、ゴーサインを送られたんです。このツロの、ね、ヒラムを通して。しかしこのダビデ個人が、ね、王になるということ、ダビデを神様は確かに愛された。しかしその、 理由、それはダビデ個人のためでなく、この2節にある通り、主の民、イスラエルのためにと、ね、書いてありますね。ダビデが、王になった。それは、主の民、イスラエルを神様が愛されたからです。ダビデ一人を愛されたから、ダビデにこういう特別な、ね、王権を与えたということではなく、むしろ主の民、イスラエルを神様が愛された。その、ね、道具としてダビデを用いた。ダビデをこのイスラエルの羊飼いとして、ね、用いた、ということになります。ですから主が私たちを、ね、用いるとするならば、それは、ね、神様がこの日本を愛しておられ、そして本当に多くの人々に主のために加わってほしいということで、ね、まあ、私たちを用いるということはあるでしょう。何も私たちを特別に愛して私たちに、ね、気持ちいい思いをさせて、お金持ちにさせて、そういうことではなく、主が、ね、本当に独り子をお与えになるほどに世を愛しておられるから。だから、ね、御子を使わされ。だから私たちを用いられ、ね。そういうことです。ダビデも、ね、神様に用いられた一人のしもべに、ね、過ぎないわけです。ダビデが知ったのは、ね、主が、ね、このダビデ、彼を通してイスラエルの王として固く立てること、ね、その王として固く立てるのは、この主のため、イスラエルのため。であるということをダビデは、ね、知り、そうして彼の、ね、ダビデの王権がいよいよ盛んにされていくのを、ね、知りました。で、3節以降に、ね、ダビデにさらに、ね、子供たちが多く広がっていくことが記されているんですけども、しかし、ね、あいにく、この子供たちが多くなった、これは祝福というよりも後にですね、災いをもたらす結果になってしまいます。なぜなら、ね、本来、男と女が、ね、それぞれ一人一人が夫婦となって一体となる、これがもともとの、ね、創造主のその身旨だったんですけども、ね、しかし男性一に対して女性が多数、ね、ということではないんですね。男性一に対して女性一、この男女一対一が、ね、夫婦となっていくことこそ、ね、本当に子供たちが祝福されていくけれども、もし、ね、男性1に対して女性が多数であるならば、どうしても、ね、その男性の体は一つです。また時間も、ね、その人生、男性1人に与えられている時間限られています、ね。とても、ね、2人以上の女性に、その体やまた時間を、ね、費やすということはできないんですね。その結果、子供たちの教育において、混乱がもたらされ、また一方愛した方を軽んじるというような、ね、ことが起きて、本当に、軽んじられた側の奥さんは本当心を痛めて、ね、その子供も心を痛めて、ね、ということがどうしても起こるわけです。3節以降を読みますと、ダビデはエルサレムでさらに妻たちをめとった。ダビデはさらに息子娘たちを産んだ。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシャ、エルペレテ、ノガハ、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、ベールヤダ、エリファレテ、まあ、このような子供たちが、生まれていきました。しかし、ね、さらに妻たちをめとって、ね、これは本当に、その複数ある、ね、女性たちに、複数の女性たちに、まあ、悲しい思いをさせる、子供たちに悲しい思いをさせる、その元になってしまいます。ソロモンに至っては、ね、正妻副妻含めて1000人もの女性が、ね、1対1000、もうその結果、もうソロモンの子供たちの代からイスラエルのその、ね、日が傾いてしまうような、ね、財政もまた、祝福も傾いて、ね、どんどん落ち込んでいってしまうようなことになってしまいました。本当にですから、ね、男女が一対一で夫婦になるということ、これが、ね、創造主のその、ね、身旨である。二人は一体となると、ね、創世記の2章に書かれてある通り、本当に神様はそのようにして男と女を作られたわけです。ダビデはその点を、ね、ちょっと失敗してしまいました。で、さらに、8節以降ですね、またさらに、神様がダビデのその王権をしっかりと確立した記事が、ね、記されております。8節から、ペリシテ人はダビデが油を注がれて全イスラエルの王となったことを聞いた。 そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き、彼らを迎え撃ちに出た。ペリシテ人は来て、リファイムの谷間に突入した。そこでダビデは神に伺って言った。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主は彼に仰せられた。登れ。私は彼らをあなたの手に渡す。それで皆はバールペラツィムに登り、ダビデはそこで彼らを撃った。そしてダビデは言った。神は水が破れ出るように私の手を用いて私の敵を破られた。それゆえその場所の名はバールペラツィムと呼ばれた。彼らが自分たちの神々を置き去りにしていったので、ダビデは命じてこれを火で焼いた。アメン。このダビデが王になった、油を注がれたということを、それをこのペリシテの人たちが聞いて、ペリシテ人がダビデを狙って攻め上ってきました。そしてもうすでにレファイムの谷間にペリシテ人がそこを突入して占領してしまった。で、それをダビデが聞いたんですけども、そこでダビデが聞いたとき、真っ先にしたことは、神に伺うということ、10節に書いてありますね。ダビデは神に伺って、ということが書いてあります。前の章、前回のところ、ダビデが神の箱を、エルサレムに携え登っていくということについては、千人隊長とか、また、そういう軍人たちと会議をして、合議をして、ということはあったんですが、しかし神に伺ってということは、この13章の方にはありませんでした。その結果、あの災いがもたらされてしまいました。神様に伺うということをしないで、人間の合議で、盛り上がりで、その場の、ノリで、しましょうしましょうということで、神様に伺わずに、御言葉に対して、御言葉をはみ出した形で、してしまうと、前回のような、そういうところがあるんですが、しかし今回ダビデは、神に伺うということをしております。そうです。これこそが、ダビデらしい行為です。ダビデは、初めに、サウロに追われていたとき、サウロが、野での祭司80人を、虐殺した事件があったんですけども、もうサウロの気に入らないということで、よくよくサウルは祭司のことを聞きもせずに、ただもう憎いということ、ダビデに味方したということが講じて、その祭司たちを80人殺した。で、そこで一人だけ祭司が、ダビデの元に逃げてきて、で、それで、エブヤタルという祭司なんですけど、それが、ダビデのところに逃げてきて、そしてダビデは、本当にその痛ましい事件を聞くんですけども、しかしそれと同時に、その時ダビデは祭司を得ます。神様に伺うことのできる祭司、エポデを持ってきた、エブヤタル、彼を得て、そしてそれ以降ダビデは神様に伺うということができるようになりました。それが第一サムエル記の22章が、その、エブヤタルを得た場面ですけど、第一サムエル記の23章にですね、早速、この祭司エブヤタルが、ダビデと一緒になった直後に、ある事件が起こります。第一サムエル記の23章の一節から、その後ダビデに次のような知らせがあった。今ペリシテ人がケイラを攻めて内場を略奪しています。そこでダビデは主に伺って言った。私が行ってこのペリシテ人を撃つべきでしょうか。主はダビデに仰せられた。行け、ペリシテ人を撃ち、ケイラを救え。ダビデは、この祭司を、エブヤタルを得て、そして早速何かことが起きた時に主に伺うということをしました。するとですね、ダビデとしてはあまり望ましくないこと、もう本当にサウルから逃げて命からがらにもかかわらず、行って、戦いなさい、言うんですね。もうただ逃げ隠れしているだけで精一杯だと思っていたところが、もう守りの姿勢、逃げの姿勢が今度す、神様は攻めの姿勢に入りなさい、そういうふうに言うんですね。ダビデの部下たちが、恐れます。3節。 しかしダビデの部下は彼に言った。ご覧の通り、私たちはここユダにいてさえ恐れているのに、ケイラのペリシテ人の陣地に向かっていけるでしょうか。4節、ダビデはもう一度主に伺った。ダビデは、ね、この主に伺って後、ね、人々この部下たちにケイラに行こうって言ったら、部下たちは動揺して、ね、人間的な、ね、人間考えをするんですね。ここにいてさえも恐れているのに、果たしてペリシテ人の陣地に向かっていけるか、ね、いけるでしょうか。ダビデは、ね、その、ね、神の言葉を聞いた後に人間言葉を聞いて、そして人間言葉に飲まれたんじゃないです。もう一度ダビデは神様に伺ったんです。皆さん、神様に伺うということを、ね、これがダビデの性質であり、そして本当に私たちも何かことを起こすときに身につけるべき性質です。人間言葉を聞いて、ね、神様は、ね、渋谷に行けって、ね、言った。しかし人々は、ね、果たして自分たちは渋谷に行けるでしょうか。その時、もう一度ダビデのようにですね、主に伺うべきであって、人間言葉の、ね、講義、もう神様の言葉を聞いた後に人間言葉を聞いて、人間言葉を優先させるようでは、ね、このダビデのようにはなれません。そして主の御心は皆さんを通して成し遂げられません。しかしもし主が、ね、皆さんが再び主の御心を聞くならば、主のそしてその言葉通り実行するなら、皆さんは主の御心を行うことができます。でダビデはもう一度主に伺った。すると主は答えて言われた。さあケイラに下って行け。私がペリシテ人をあなたの手に渡すから。アメン。で、私がペリシテ人をあなたの手に渡すから。で、先ほど第一歴代史の14章に書いてあったことと同じですね。神に伺って、ね、ペリシテ人のところに登っていけるか、ね、すると、ね、神様は登れ、私は彼らをあなたの手に渡す、ね、そのようにしてダビデ、ね、ペリシテ人と戦う時に、ね、この手に渡す、この手に渡す、これですね、ヘブライ語ではナターンと言います。ナターン、この第一サムエル記の23章の、ね、ケイラにおいてペリシテ人をあなたの手に渡す、ここらまあ、ここの場所はノテン、ナタンのその変化形が使われております。このナターン、これ、キム・ヒョンジョン博士は、ね、ナタティ宣言と言っております。ナタティ、これですね、一番最初に、ね、今日の礼拝の時に宣言しました。ヨシア記の6章2節、神様がこの、ね、エリコの町を、あなたの手に渡した、ね、そこをナタティという言葉が使われております。ですから、ね、主があなたの手に敵を渡した、エリコの町を渡した、渋谷の町を渡した、ね、ナタティ、ね、これこの宣言があってこそイスラエルは戦いに出ることができるんです。神の民の戦いはとても不思議なんですね。このナタティ、この宣言があってこそ、ね、主は私たちの手に渡されます。そして神の戦い方、神様が神のためにこのようにして戦えと言われる、その戦い方はとても不思議なんですね。武器を持って、ね、大軍を持って、ね、弓矢を持って攻め立てる、これが世の戦い方法ですけども、しかし神の戦い方は、ね、もうラッパを吹き鳴らして、ね、口を閉ざして、そしてあのエリコの城壁を、ね、周りを1日1回回りなさい、6日間それをしなさい、7日目を7回回りなさい、ね、そうすれば、ね、このエリコの町はあなたの手に渡されるから、ちょっと世の戦い方と全く違うんですね。さらにね、私は、ね、あの、ね、敵をあなたの手に渡す、ね、ギデオンの時もそうでした。あ、谷に、ね、向かっていきなさい、松明を持って、ね、唐壺を持って、そして、ね、行く。本当に神の国の戦い方は世の戦い方とは全く違うんです。けれどもこのナタティ、ね、これがあってこそイスラエル戦いに出ることができるんです。そして戦いに出るとき必ず敵はあなたの手に渡される、ね、あなたにあげる、ね、ということが、ね、できます。それは神様に伺ってこそこれが、ね、できることであって、神様に伺いを立てずに自分でホイホイと言ってしまうならば、ね、昨日あの 前回の箇所のもう仙人隊長とか軍人に伺いを立てて、でそれで神様に伺い立てなかったら、あのような恐ろしい事件ね、昨日のあの箇所の事件が起きてしまいました。で旅ではね、本当に懲りて、本来神様にね戦うにしても、あるいは神の箱を持ってくるにしても、神様に伺いを立てる、ね、これをするべきだ、ね、きっと本当に懲りたことでしょうね。このケイラの町を救いなさい、ね、ダビデに与えられて、もう一度主に伺った、ね、すると主は、ね、ケイラを、私はペリス人をあなたの手に渡すからということで、ね、ダビデは下っていったところ、この23章5節、ダビデとその部下はケイラに行き、ペリス人と戦い、彼らの家畜を連れ去り、ペリス人を撃って大損害を与えた。こうしてダビデはケイラの住民を救った。アメン。で、ダビデはこのケイラの住民を救ったのみならず、このペリス人と戦ったおかげで、ペリス人の家畜を、ね、手に入れることができました。で、ダビデの軍勢、もう本当に気の身気のまま逃げ続けているけれども、食料が、また、そのために生活に必要なものが、このペリス人を撃ったことによって、与えられたのみならず、このケイラを救うことができました。ところがですね、このことをサウル王が聞いたとき、サウル王はですね、このしめしめ、ダビデたちはケイラの町、ね、城壁の町に閉じこもってしまった、行ってこのダビデを滅ぼそう、ね、そういうふうに思うんですね。もう本当にサウル王、ね、ケイラの町が攻め落とされたこと、ペリシャ人が来たときにはサウルは動かないのに、ね、ダビデがこのペリシャ人の町を、ね、攻め取ったしたら、ね、サウルを動いて、もう本当にイスラエルのためじゃなく、自分の私利私欲のために、ね、ケイラの住民を、ね、ペリシャ人から救うんではなく、ね、逆に、ね、このダビデが入っていたケイラを、ね、サウルが攻め落とす、ね、イスラエルの町、神の町を、神の民の町を、ね、自分の私利私欲のために食い潰そうと、ね、本当にサウルはそういう志ですけども、このこともダビデの耳に入るんですね。そしてダビデはこの時も主に伺いを立てます、ね、サウルは、登ってくるでしょうか、ね、まあ、9節ですね。ダビデはサウルが自分に害を加えようとしているのを知り、祭司エブヤタルに言った。エポデを持ってきなさい。そしてダビデは言った。イスラエルの神主よ、あなたのしもべはサウルがケイラに来て、私のことでこの町を破壊しようとしていることを確かに聞きました。ケイラの者たちは私を彼の手に引き渡すでしょうか。サウルはあなたのしもべが聞いた通り下ってくるでしょうか。イスラエルの神主よ、どうかあなたのしもべにお告げください。主は仰せられた。彼は下ってくる。ダビデは言った。ケイラの者たちは私と私の部下をサウルの手に引き渡すでしょうか。主は仰せられた。彼らは引き渡す。そこでダビデとその部下および600人はすぐにケイラから出て行き、そこをここと彷徨った。で、まあ、このようにですね、この時もダビデは主に伺いを立てました。ね、この時、ね、サウルは下ってくる。また、ね、サウルはあなた方を、ね、ケイラの住民はサウルの手にあなた方を引き渡す、ね、まあ、ちなみにここの引き渡すは、ね、ナターンではなく、サガールというヘブライ語ですね、要するに降伏するとか、ね、もう負けて渡すとか、ね、そういう意味ですけども、ね、まあ、このような時、本当に逃げるべき時、それも、ね、主に伺いを立てると主は教えてくださるんです。ダビデはこの時、ね、もし主に伺いを立てないで、そのままケイラに残っていたらば、ね、きっとこのケイラの住民に引き渡されて、ね、サウルに引き渡されてしまっていたことでしょう。本当に主に伺うということ、これをダビデはして、そして、ね、それを続けてきたから、ね、このダビデは王様にまでなって いきました。そして主に伺いを立て なかったら災いが、ね、起きて、でそれで、ね、本当にダビデ主に伺うというその心が、どんどん、ね、講じていったんです。でそれで、ね、今回このダビデが王になって、ペリシテ人が攻めてきた時も、ね、主に伺いを立ててこうナタティ宣言をいただいたゆえに、ね、攻めていきました。 さらに、ね、第一歴代史14章の13節以降、これも見ていきます。第一歴代史の14章13節以降。ところが、ペリシテ人はなおもまたその谷間に突入してきた。そこでダビデが、さらに神に伺ったところ、神は彼に仰せられた。彼らを追って登っていくな。彼らには面と向かわず、回って行き、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から、行進の音が聞こえたら、その時、あなたは戦いに行け。神はすでに、ペリシテ人の陣営を打つために、あなたより先に出ているから。ダビデは、神が彼に命じた通りにし、彼はギボンからゲズルまでのペリシテ人の陣営を打った。こうしてダビデの名声はあまねく全地に及んだ。主はすべての国々に彼に対する恐怖を起こされた。アメン。ペリシテ人が再び攻めてきました。またなおもその谷間、そこに陣地を敷いて突入してきました。もっとね、軍勢を多くして、でそれでダビデはそれを迎え撃つんですけども、ここにおいても、ね、ダビデは前と同じパターンだって言って、ね、ホイホイ攻めに行くんじゃないんですね。前と同じパターンをしてはならないタイミングだったんです。ダビデは主に伺いました。主に聞いたところ、ね、主はタイミングを教えてくださいました。しかも、ね、今度は、ね、登っていくな、ね、面と向かわずに、バルサム樹の林の前から、ね、彼らに向かいなさい、言います。そこで、ね、待機していなさい。そして、このバルサム樹の林の上から、行進の音が聞こえたら、ね、バルサム樹の林の上、上空の方で、行進の音が聞こえてきたならば、その時まで待機していなさい、ね、バルサム樹のこの林の中で。で、それで、待機している。まだかな、まだかな、ペリシテ人が、ね、あれこれと行動しているのを察するけれども、まだ待機していなければならない。で、その時、行進の音が林の上から聞こえてきたんです、ダビデに。軍勢は見えないけれども、しかし行進の音は聞こえる。ね、神の軍勢が行進していって、そしてこのペリシテ人の陣営を撃って、ね、いる。ダビデはこの行進の音を聞いたその時、ね、部下たちに命じます。行きなさい。あのペリシテ人の人々を、ね、攻めていきなさい。で、それでもう主がすでにですね、このペリシテ人の陣営を撃っておられたんです。で、それでダビデはこのペリシテ人を撃って、そして勝利、大勝利を再びもたらしました。私がですね、このバルサム樹の林の上から、行進の音が聞こえたら、これですね、まあ、これ、今年、私がね、講演において、ね、論文を提出したら、その論文が本当に、ね、最優秀論文賞を、ね、勝ち取ったんですけども、本当にその論文を仕上げるのにとても苦心しました。果たしてこんな論文が、果たして、提出できるんだろうか、ね、書き上げられるんだろうか、ね、そういう恐れを、ね、持つたびに、行きなさいって、ね、その御言葉を、ね、盾にして、ね、ずっと、ね、祈って、そしてもう一つ、この、ね、バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時戦いに行け、ね、この御言葉をもう毎日毎日、ね、一日が始まるたびに握りしめて、そして、ね、論文を書きに図書館に行ったり、ね、しておりましたけれども、もう本当にその日、主よ、ね、私にもバルサム樹のあの林の上の行進の音を今日聞かせてください。そしてその行進の音を聞いたら、ね、しもべは、今日のこの、ね、論文を書くというその戦いに出ますから、ね、するとですね、本当に書くべきことが与えられていったんですね。で、それが積み重なってその毎日、そしてついに、ね、その論文提出できるぐらいの、ね、分量が書き上がって提出したところ、本当に信じられないことに、最優秀論文賞を勝ち取ることができました。本当に皆さんも、この主に伺うということ、主を、ね、今日の戦いを、主をどうぞあなたが戦ってください。主をあなたが敵を私の手に渡してくださるでしょうか。今追いつけるでしょうか。本当に主に、このダビデのように、皆さんも伺いを立てていくべきです。これから、今日一日の戦い、あるいは本当に 長期的に持っている目標をしよう、ね、今日あなたは敵を私の手に渡してくださるでしょうか、行くべきでしょうか、ね、それとも待機するべきでしょうか。その時に本当に皆さんバルサム樹の林の上のあの行進の音を、ね、聞くことができますようにと、本当に、まあ、この下りは、もう春ずっとその、ね、毎日その祈りをして、ね、自分のその作業するパソコンのデスクトップに、ね、そのこの御言葉をバルサム樹の林の上で行進の音が聞こえたら、ね、その時進みで出て行きなさい、それを読んでから、ね、初めて本当に行進の音を聞くことができました。でそれで、ね、無事にその戦いを戦い抜くことができました。どうか皆さんもダビデのように本当に戦う時において、あるいは何かなすにおいて、あるいは、ね、逃げるべき時かどうかそれを伺う時においても、本当にダビデのように主にいつも伺いを立てて、そして主の導きに従って勝利を重ね、そしていよいよ主に豊かに用いられ、神の民のために用いられたこのダビデのように、本当に全神のために神の民のために、また神の王国の建設のために豊かに用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めたたえます。勝利の主、王の王、我らの支配者イエス様、あなたのその支配の御手に我らもお委ねいたします。一人一人それぞれ一日の戦いがあり、またあるいは中期的な目標があり、長期目標もあります。その一つ一つにおいていつも主に伺いを立て、行くべき時に主をあなたが行かせてくださり、あるいは退くべきであるならば主をそのことも知らせてくださいますように、聞いたならば従う私たちでありますように、あなたがいつも私たちに先んじて進んでくださり、私たちを緑の牧場へと、憩いの水のほとりへと、勝利者の行列へと加えてくださることを感謝します。どうか安らかに導かれていく私たち一人一人でありますように、今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。伺いを立てるということが主よどれだけ大切かということをあなたが今日教えてくださったことを感謝いたします。イスラエルの王の中でこれだけ主に伺いを立てた王はダビデしかいません。ダビデは主よあらゆる時にあなたの御前において伺いを立てて、そしてあらゆる人物ことを得たり勝ったりしました。ダビデは退く時もそれを主に伺いを立てて退き、その時主が退きなさいということなので、曲げ腰ではなくあなたの命令に従って退くということで、主を本当に後ろめたくそこから逃げるということはありませんでした。主よ私たちが行進をしていくべきかじゃなかったら、世の中の人々が言う逃げるという言葉に値する退くべきかというのは、主に伺いを立てた時、私たちは私たちの命令を上なる方に伺いを立てた時、主ご自身が行けと言った時に行けばいいし、主がとどまれと言った時にはとどまればいいし、主がそこから退けと言った時には退くということで、私たちの目の前に戦いを挑んでくるその人に対して自分の判断で迎え撃つ、自分の判断で不利だから逃げるということではなく、あなた自身の命令で退く、あなた自身の命令で迎え撃つということであるならば、主よまっすぐな心で その敵に対して迎えることができるということを、今日のこの旅でを通して主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。第一サムエル23章、主よ、この一節からの御言葉の本当に仰せられるところを見ると、旅でが御心にかなったものとして御前にいる、その面目を知ることができます。伺いを立てる王旅でだから、御心にかなった旅でとして、主の御前において愛された旅でとして、主を本当にその面目を整えられている旅でを伺い知ることができたことを心から感謝いたします。私たち一人一人も、主よ、この旅でのようにあなたの御前において伺いをことごとく立てるものでありますように、そして主ご自身が私たちに立たて宣言をしてくださる一人一人となられますように、退けと言われた時には、主よ、曲げ腰で逃げるんじゃなく、主の御言葉の退くという言葉に従順して、退く私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。旅でを人を与え、物を与え、ことを起こし、そしてイスラエルという王国をお与えになった、その理由は、主の愛するイスラエル民をより豊かに主の御心にかなった、その祝福の導きへと導くために、主よ、あなたが旅でを立てたということも、主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。旅でが行ってイスラエルが幸せではなく、イスラエル全回収を幸せにするために、守るために旅でを選ばれたという、この箇所をしっかりと覚えて、私たち一人一人働き人が主イエスキリストにあって回収一同のために、回収一同の幸せのために、主が選び旅でのように油注ぎ用いてくださっているということをしっかりと覚えて、主に仕え、主の愛するイスラエルのために仕える孤独、私たちも主が私たちに仕えなさいという、主よ、あなたの愛する聖徒一人一人イスラエルに仕えることができますように、主を祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしい御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。